押井守監督が最近のアニメを、萌えアニメを批判してんじゃないかっていうので話題になったんですけど、なんかあれは実はあの押井守のオリジナルのその発言では別に萌えアニメって一言も言ってない、最近のアニメはとしか言ってないって
、Jキャストがやりやがったっていう、
そうそう、Jキャストが二次ソースというか取り上げた Jキャストがの記者が萌えアニメのことをなんじゃないかっていう、ていうかまあ萌えアニメのことでしょうっていう感じで叩いてたんですけど、叩いてたとか取り上げてて、それが一人歩きした感じなんですか。
でまたスレタイもまたそういう風にな感じのスレタイだったんじゃないですかね。
なんかそんな気するよね、で完全にミスリードだって、
はいはい、
俺もそう思ってて、まあまあでまたみんなそれ納得いくんでね、それはそうだろうなって、そんなこと言うだろうなって思っちゃったんで、
まあ、言いそうでもある、
そうそうそうそう、まあそっからそれについてこう根掘り葉掘りしてもいいんだけど、まあ今更ね、散々いろんな人がいろんなところで、ね、トークし尽くしてると思うんで、あのゴシゴシラジオ的にどう触れていくかっていうと、
はい、
日本のそのアニメの四大監督といえば、誰だか分かります？ね、エヴァンゲリオン と、ガンダムと、うるせえやつらと、パンダコパンダ、
なんか微妙な作品取り上げてますね。同時代ってこと？それ、
いや違う、今日
違う
代表作、
はいはい、
まあ、あの4大監督と言われてるんですけど、それぞれ何が面白いかっていうと、こう性癖が、性癖とか性的思考が普通じゃないっていうのが名監督たるゆえんなんじゃないかなって、
作品に反映されてる、
反映されてるかどうかは分かんないんですけど、
いやでも敷島さんの主張はそう、そういうことなんでしょ。
いやいや、あの作品論は置いといて、その4人の監督は、その性的な思考が面白いって気づいたんですよ。
それはどっから伺い知ることができるんですか。
これはまあいろんなあの文献とか独自調査に、まああの宮崎駿が、そのマザコンでロリコンっていうのはまあ散々言われてる
し、前もお話し しましたよね。
第26回は
本当か
よ。、はい、聞いてもらうし、それはあの僕あのスタジオジブリまで出向いてって確認しましたから。
あ、よくあの西の方に行かれますよね、敷島さんって。
そうですね、
何気に、
何気にね、はい、はい、あの監督のその作業場の隣が保育園なんですよね。
ああそうですよね、ジブリがね。え、あれジブリが運営してんの？
が運営してんですよ。
あ、そうなんだ。じゃ、え、じゃあグッズっていうか、その園内のアイテムもなんかジブリ製だったりするの？
あ、でもあのいかにも
息子が作ってたりとか、
息子は噛んでるかもしれないけど、猫バスが型の何かがあるとか、そんなベタなあれじゃないですか。もっとひねくれてるっていうか。
あ、そうなんだ。
最近はそこの砂場とかでパヤオが自らガイガーカウンターで放射線量測ったりしてるらしいんですけど、
さすが半原発、
半原発、原発抜きの電力でアニメを作りたいって人なんですけど、まあ、宮崎監督はそうだと、で、庵野秀明、
はい、
宮崎監督の
弟子
筋ですけど、
ちょっと宮崎駿はそんな
マザコンでロリコン、
はいはい、
で、庵野秀明といえば、はい、あの同業者で地下マン派っていうかですね、同業者とか仕事仲間に手を出すタイプっていう。
え、僕の知ってる範囲だと、はい、奥さんが、漫画が、
どうですか、
あの萌え子、
はい、その前、あの、
はい、
声優の、
はい、
アスカの声優や
つ、ああそっか、
AV 女優でもあった。
いやいやいやいやいやいやいや、
出演歴があった
かもしれない、
かもしれない
疑惑です、
疑惑ね、はい、人なんだっけ、
宮村優子、
に手を出したんじゃないかで振られたんじゃないかって話がありました、
ね、はい
はい、
チカマンですよね、
チカマン派です、まあ、いわゆる、うん、
え、ちょっと待ってください、ね、はい、ちょっと話戻っちゃいますけど、
はい、
宮崎駿は奥さんっていうのは、
奥さんはアニメーターです、ね、確か、
ああ、なるほど、
チカマン派なんです
、まあ、チカマンといえばチカマンですね、
チカマンといえばチカマン
え、じゃあ、じゃあ、あのは、うん、あの町かも、
うん、
ですよね。それで、
チカマンだし、あの、微妙になんていうのかな、その、同じ職場とちょっと違うんだよね、だから、職権内容系かな、
どっちか。誰？
アンナさんはね。
ちょっと待って、声優。もよこは？
声優とかだから、もよこ、もよこなんか紹介で知り合ったらしいですけど。
あ、そうなんだ。
うん、だからなんか純粋な職場じゃなくて、その仕事先の人とかだよね。
あ、はいはい、あ、まあ、全然あれですよね、なんか街でナンパしたことかじゃないってことですよね、
お見合いとかじゃない、
はい、
ノッツェとかでもないってことですね。
そうですね、うん、はい、
でファンとかでもないってことですね。
そうですね、ファン食いもしないって
、アイドルとかでもない、
はい、
女子アナとかでもない、
まあ、声優、
声優、はい、で、押し守る監督は、
はい、
割と奥手だったと思うんですよね、そういう意味では。
ああ、そうなんですか。
はい、
はい、
大体、まあ、スキャンダラスものもないし、うるせえやつらが出世作って言ったんですけど、
うん、
割となんかそういう色濃いものは得意じゃなかったと思うんですよ、長年、
うんうん、
どっちかというとその愛犬家の側面とか群青太の側面とか出して、
うんうん、
なんか恋愛は苦手、不器用なもんでっていう雰囲気でいたのが、
うん、
割とそういうなんか孤独な、孤独系のオタクには、うん、支持されてた一員だと思うんですよ。その、はい、推し守るだけは仲間だみたいな、
はい、
チャラチャラしてないのがいいっていう、うん、いつでも犬のついたセーター着てるとか、
うん、
なんかモテそうな要素がなかったのが、
うんうん、
割と最近ちょっとチャラチャラしだしたんです。
はいはいはい、何ですかチャラチャラって。
まず犬の服を着なくなったんです。
犬の服着てたの？
昔は必ず犬の服着てたんです。どんな時でも、
うん、
必ず服のどっかに犬が入ってるっていう、セーター、ざっくりしたセーターで、
ダックスフントみたいな、
バセットハンド、
そうだ、バセットハンド、
うん、あれは自分の飼ってた犬だからそれが基本なんだけど、うん、それ以外にもなんか犬のモチーフの入った服を必ず着て、
うん、
で自分の髪型も犬っぽい、
うん、
シーズー犬みたいな髪型、
うんうん、
っていうのがトレードマークだったんです、
はい、
長年、
はい、
だけどまず髪を切ったか、
うん、
服を犬の服を着なくなったんですよ。
はいはいはい、髪切りましたね、
うん、
で犬の服は着てないですね、
今もう着てない、
はいは
い、でそれどころ最近は空手に通って体鍛えてるんです。
ああ、それスカイクロラの、
そうでしょ、
出た時のインタビューで聞きましたね。
でその頃からこう声優というか自分の作品の声優に、うん、タレントを使うようになったりとか、
はい、菊池凛子
とか、うん、あと実写を撮るんですけど、
うん、黒木メイさん、
そうそう、アサルとかですね、
うん、
とか実写も昔はその全然女っ気のないような、
そうですね、
アームズマガジン協賛みたいな感じの、
はい、
本当にオタク臭い、
なんかオタク声優出してね、
そうそうそう、千葉茂のプロモーションビデオみたいな、うん、それが今や、
うん、
なんていうのかな、よくある V シネマみたいな感じとか、
うん、
割とどっちかというとその色気のないものの要素がない、
うん、
もののが珍しいというか、
うん、
ちょっとチャラついてきてる、
うんうん、
だ 遅咲きのチャラ男っていうか、ね、
うん、
今だから結構多分下半身暴れてると思うんですよ
でも結婚してますよね、もし
結婚って意味では今挙げた4人ともではしてるんですけど、
はい、
今一番下半身暴れてるのは押し守るだと思うんですよ。
いや、まだ3人ですけど、
あ、4人見てないですけど、
はい、
いや、だから押し守る今一番リア充とかやってますね、やることね。
なるほど、
うん、 で、4人目が誰かっていうと、そのガンダムの富野監督なんですけど、
はいはい、ハゲって言われてる
人ですね、はい、で富野監督の、はい、下半身とか、まあ、キャラクター、実はその名前を今言った4人の中で、はい、多分僕らの世代って最初に知った名前だと思うんですね、アニメ監督としては。違います？
一番最初に見たアニメではありますけど、僕が富野義行を認識したのはもうすごい大人になってからですね。
あ、本当に？
ええ、
僕が住んでたからアニオタの素養があったのかもしれないですけど、はい、なんかこの人の名前よく見るなみたいな、
はい、
途中で漢字が変わったなみたいな、
はい、
でアニメ雑誌とか見ると、
ええ、
なんかよく語ってる、熱く語ってる、
うん、
サングラスの髪の薄い、もうその頃結構額が後退してて、
うんう
ん、髪型変わる前のタモリみたいな髪型だったんですよ。増毛疑惑が出る前の、
うんうんうん、
撫でつけた感じの、
うんうん、ポマードで固めて
る、ポマードで固めてる、
はいはいはい、
その富野監督 で、はい、でも今までね、活字でしかその発言とか知らなかったし、
はい、
語ることは結構熱かったんですよ、クリエイターっぽかったんですよ、
うん、
でなんか言語感覚も独特で、
うん、
なんか気難しそうなおっさんだなっていう感じで、
うんうん、
で作品は割と女の人がよく出てくるんですけど、
うん、
大体女の人が裏切るんですよ、
うん、
裏切ったり去ってったり先に死んだりっていう、
うん、
なんか女でこう割とショックを受けることが多い。
いや、それガンダム以外も、
ガンダム以外も割とそうじゃないかな、
うん、
でもまあ、有名なガンダムの中だけで言ってもそんな感じだと思うんですね、うん、なんかとにかく女の、それ今の今までの人の中で言うと、うん、ロリコンではないし、
うん、
なんかチカマンとか割とそういうスケール、まああえて言えばチカマンなのかもしれないんだけど、
うん、
なんかうまくいってない感じが女の人でうまくいってないっていうのが、
うん、
作品にこう出てるような感じがしてたんですよね、
うん、だからそれ憎悪みたいなこと、
そうそう、なんか恨みがよっぽど嫌なことがあったのかなみたいな気がしてて、うんうん、でもまあそれ以上深追いするっていうかあんまり気にしなかったんですよ、
うん、
忘れてるうちに、
うん、
僕は大人になって、
うん、
で富野監督は髪がなくなったって、
そうですね。
で、はい、それはそうこうしてるうちに、うん、最近それで、そうだ富野監督ってと思って、
うん、
いろいろ見てたらどうもその下半身も変だぞっていう、
ほう、
ことが分かってきましたね。
ほう、
まあ、端的に言えば、
はい、
あれですね、久石譲
お姉系ってことですか？
お姉マンって言われる、
はい、
久石譲と共通してるのは頭髪が、
はい、
さっぱりしてる、
まあ、さっぱりしてますね、
はい、
はい、
で割と割となんていうのかね、ナイスガイだっていう第一印象。
ああ、まあまあまあ、
でもなんか喋ってるとちょっとおねえ言葉、
うん、あれってなりますよね、
なんとかなのよとか、
うん、
なんかそういう訛りなのかなとか思う、方言なのかなとか思うけど、どうも違う、
うん
う
ん、
そしたらなんか読む本によると結構ボディタッチ、男のスタッフにこうボディタッチするとか、
うん、はい、誰が言ってるんですか？
それはいつまでもデブと思うのよの、
ああ、オタキング、
オタキングこと、
はい、
図書の方に書いてあったんですけど、
はい、
なんかお腹をこう、まだそのデブだところの小川図書のお腹をこう触って、
はいは
い、来たりお尻触ったりとか、
うんうんうん、
っていう、なんかそれがそスキンシップはなんか、
お尻を触るっつってもあれじゃないですか、ケツ叩くみたいなスキンシップあるじゃないですか、
男同士で。そんな感じなんですよね、今らしいんですよね。
ああ、
なんか2つあって、うん、その、うん、富野監督の中にはそのケツをバーンって叩く、
うん、
マッチョな感じ、
うん、
やってるかってい
う
感じもあれば、
うん、
そのちょっとお姉的な、
うん、
岡田ちゃんどうってこうバーンって叩いた、うん、サリギアにムニュッとこうスナップ効かせていく
ねっとりとした、
ねっとりした感じ、うん、まあもともとねマッチョな人とそのお姉っていうのは 表裏一体なんで、
まあまあまあまあそうですね、
よくね言われることですけど、うん、で特徴としては軍隊が好きっていう、
はい、
まあでガンダムも軍隊ものっていう、
うん
う
ん、
まあ、そんな話なんですけど、
うんうん、まあ、意外と女装趣味とかあるかもしれないですね。
あるかもしれないですね、
うん、
で僕最近それでいろいろ富野監督の著作が多いんですけど、ね、ほとんど小説なんですよ、
はい、
ガンダム の、 そのノベライズとか、
はい、
全然アニメと内容が違う小説とは書くので有名な人なんですよ、
はい、
アムロが途中で死んだりするんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
それはパラレルワールドなの。
それじゃないと説明がつかないので、うん、あれなんですけど、うん、セイラさんとセックスしたりとか、
あ、はいはい、
結構やりたい放題やってるっていうので有名なんだけど、
うん、どの時点で差し込まれるんですか、セイラとセックスって。
セイラとセックスはもう最初の一年戦争の途中ですよね。
じゃあガンダムとジオングが戦う前とか。
前ですね、前です。コアブースターが乗ってたことですから。
コアブースターってコアファイターにつくやつ。
つくやつ。
あ、セイラさんが。
そうですね。
あ、はいはいはい、
アニメでは、うん、本人たちとのドッキングは表現できないから、
あ、そうです、ね、
ロボットで表現したんだけど。
あ、
っていう、いや、その監督のエッセイ集みたいなやつを、ターン A の癒しっていう、
はい、
タイトルの本があってですね。それ読むと、自分には SM 趣味があるっていうのを聞かれてみないのになんか書き出してるんですよ。で、なんか二次元 の、 いわゆるアニオタ、それこそアニオタ批判なんですけど、
はい、
アニメの少女をこういたぶったりする趣味は理解できないけれども、
うん、
自分の中にはその SM 趣味がある、
うん、
何の脈絡もなく飾り出して、
うん、
で時々自分の中 の、 その妄想を形にしてこう絵を描いたりする、
うん、
でもそれは自分の中だけにこう押しとどめておいて、実際の社会でこうその欲望を果たしたりすることはないみたいな。
まあ実際にボンテージ来て
SM クラブに行ったりする度胸がない、うん、度胸ないというかそんな暇はないから助かっているみたいなことを書いてるんだけども、
うんうん、
それはあれですね、犯罪者のプロファイリング的なところでいくとその聞かれてもないのに、うん、なんか自分は潔白だっていうのことを言い出すってことは逆にそれ黒だ、
あ、
告白と取れるので、
うん、
多分やってます。黒歴史ってことがあるじゃないですか。
ありますね。
あれ富野監督が、
あ、そうなんですよ。
知らないでしょ。じゃあ、
あの人がオリジンなんだ。
オリジンなんです。オリジンは違う人ですけど、
ええ、
黒歴史ってターン A ガンダムの中の用語で、
はい、
あれすごい話で、
はい、
今までの全部のガンダムをまとめている んですよ、
はいはい、
でそれを全部これまた見ないでうろ覚えで言ったらあんまり詳しく話せないんですけど、
はい、
でそのお話の中ですごく先の世界なんで別の世界かもしれないんだけど、
うん、
その今までのガンダムのシリーズの流れもあるっていうような話で、うん、今までのガンダム の、 そのさっき言ったパラレルワールドとかの流れを黒歴史って。
あの戦争間違いだったね的なこと
的なことだと思うんですよ、
ね、うーん、
でその言葉だけがすごく有名になって、はい、今は普通の
一般
ネットスラングぐらいになってます、
ね、うん、
だから結構その流行語生み出すのは長けてる人なんですよ。ニュータイプとか、ね、
うん、
そ
う
そ
う、
ザクとかね、
ザクとか
ドダイとかねとりあえずって戦闘機の名前があるの知ってます？
あ、知らない。
とりあえずって
何に出てくるの？
ガンダム、最初のガンダム、
ファーストモビルアーム、
でも戦闘機で、とりあえずって名前なんですよ。
え、どっちのあれ
ですか？連邦軍か。
え、コアファイターみたいな感じ？
普通のやられ役ですよね。
あ、
飛んでてザクとかに撃たれるような
感じ。蹴られたりとか。
あと、ティンコットっていう
本当？
TIN コットって書いてあるんだけど、なんかこう男性機の形した戦闘機があって、
名前がそれ、
ティンコットって取り留めぐらい感じになっちゃったんですけど、
なんかゴシゴシな感じになって
ました、ね、はい、懐かしいですね。 まあゴシゴシも今年はね、なんかあれ今年じゃないか、来年は新プロジェクト控えてる、
うん、何ですか新プロジェクトって、プロジェクト名って出てるんでしたっけ、
ゴシゴシオリジンもう一回あの一人飯からリメイクしていくっていう、
ああそれいいかも、いいですね、うん、ネタのあれに困らないし、あの
仕事した AV ジョイも死んじゃいましたし、
まあそうですね、はい、
じゃあまあそういう感じで、はい、君は生き延びることが
何なんですかそれ